精神クラブ代表質問岡本浩。1、姿勢運営方針について。要旨は5つあります。括弧1、風通しの良い姿勢を市民目線で実行について。あ、公共施設マネジメントについて。質問、市民総合体育館、図書館、スポーツセンターの複合施設化について、今後の方向性をお聞かせください。答弁、財政状況を注視しながら、利用者などの意見を取り入れるため、複合施設整備検討委員会を立ち上げ、複合施設整備の実現に向けた、より具体的な検討を進めていくものです。要望、来年度はさらに具体的な内容の検討を進められるということで、方向性を出していただきありがとうございます。今後、財政状況を見据えた難しい判断が必要かと思いますが、利用者の安全確保と新たなにぎわいを生み出す複合施設整備について、できる限り早い段階で進めていただきますよう要望します。括弧2、子育てをするなら藤井寺と言われる町を実現について。あ、これからの藤井寺の教育について。質問、ギガスクール構想によって学びがどのように変わるのかお聞かせください。答弁、一人一台端末を積極的に活用しながら、子どもたちに個別最適な学びを進めていくことが学力向上に有効になります。質問、個別最適化学習の課題をお聞かせください。答弁、教員への授業改善研修の実施や授業計画の見直し、家庭学習の内容の見直しなどに取り組まなければなりません。要望、一つ一つ課題を克服して世界で活躍する人材を育成していただきたいと思います。括弧3、観光資源を生かした町のにぎわいを創出について。あ、アイセルシュラフォールの活用について。質問、新型コロナウイルス感染症拡大など環境が変化する中、どのような取り組みをされたのかお聞かせください。答弁、アイセルシュラフォールを本市の観光周遊ルート上のシンボル的な施設として最大限活用できるよう関係課とも協議検討を進めてきました。質問、今後市の観光資源をどのように活用しながら進めていくのかお聞かせください。答弁、コロナ禍によりマイクロツーリズムの傾向が継続することが想定されます。本市の古墳群や寺社仏閣への周遊はマイクロツーリズムに適しており、これらの歴史資産と個性あふれる様々な商店を周遊いただけるよう観光難易度永久シティとネーミングしたプロモーションなど観光情報をありとあらゆる機会を捉えて PR したいと考えています。括弧4、健康で生き生きと暮らせる街づくりを推進について。あ、民間事業者からの提案について。質問、健康増進にかかる企業からの提案をお聞かせください。答弁、食品メーカーからは野菜の摂取に関する提案を中心に、食リテラシー向上や健康促進サポートセミナーの開催、健康サポートプログラムの提案をいただいています。また、製薬会社からは、健康をキーワードとした栄養、睡眠、免疫の大切さを学び、健康意識を高める取り組みや、女性が働きやすい職場づくり、そして高齢者や子どもたちへの熱中症予防啓発支援などの提案を受けています。質問、 市長が民間企業との連携に期待されている点についてお聞かせください。答弁、職員の視野を広げる。民間企業とのつながり、コネクションの構築や拡充について、企業との連携に可能性を強く感じています。括弧5、危機管理体制をしっかりと構築について。あ、今年度新型コロナウイルス感染症対策について。質問、令和3年度に予定する対策事業をお聞かせください。答弁、何よりもワクチン接種の確実な実施です。一人でも多く接種を受けていただくことで、コロナの収束をできる限り早期に図りたいと考えています。その他の事業としては、およそ3億円の地方創生臨時交付金を活用し、市民や事業者への支援を含め、できるだけ早いタイミングでお示しできるよう進めてまいりたいと考えています。要望、市民の方々はワクチンについての漠然とした不安をお持ちです。さまざまな情報発信をお願いします。医療従事者が医療行為に専念できるようバックアップをお願いします。要望、市長のリーダーシップのもと、職員が各々の職務を全うし、職責を果たすと述べられました。一方、地方自治体を取り巻く状況が厳しさを増す中で、人材に費やすことができるリソースには限りがあります。そうなりますと、会派よりたびたび申し上げています、少数精鋭の政策集団の形成が重要になります。職員が意識を高め、スキルアップを図り、少ないリソースで職務を全うし、職責を果たすことが、知恵を出し合い力を合わせるということであると思います。将来にわたって安定的に行政サービスを提供し続けるためには、行財政改革の取り組みが必要であり、行財政改革の成功を果たし、新たな施策を実現させるのも、また人材だけです。職員の皆さんが内向きや消極的にならず、失敗を恐れずチャレンジする姿勢を持つこと、また、市を良くしたいという気持ちを持つことで、やりがいや責任、誇りを持って職務を全うし、職責を果たしていただくことを強く要望いたします。